一番最初におっしゃっていただいたその文化の側面から切ればどうなるか、ということになるんでしょうけれども、その文化的なクリエーションというものとビジネスのクリエーションというのはね、多分分けて考えられないだろうと思うんですよ。そしてそういうその文化的クリエーションとビジネスのクリエーションが それぞれの日本各地の土地に生まれてきた歴史とか文化とかの蓄積を背後にして出てきているということをね、やはり忘れちゃいけないと思いますし、でそれをそのことは例えば私たち そのアートの世界で言えば、そのつい 2年前が棟方志功という絵描きの生誕100年だったですけれども、であの人は津軽というあの風土の中でじっくり自分のいわば思索思いをいわば燃焼させ醸成させ醸して、それ発酵させてそれを画面にぶつけるという、そういう非常に激しい画面を作ってるんですけれども、これはあくまでもね、そういうその津軽の風土の中で、自分の中にその醸されてきた醸成されてきた発酵してされてきたそういうエネルギーであるに違いないと思うので、棟方志功は決して瀬戸内からは生まれない。逆にそれならば坂本龍馬とか西郷は津軽から生まれてるかって言ったらまず生まれない。あれはあの南国の大きな気風の中からこそ生まれるんでしょうし、これはそういう九州の鹿児島とかには絵描きもたくさんいますし、それから例えば最近久留米というところが非常に注目されてますね。それであそこはなぜ孫さんとか堀江さんを久留米が生み出したのか、これはいろいろ謎だと思うんですけれども、実はそれだけじゃないんですね。で私たちの美術の世界で言えば青木茂が久留米ですし、それからほら坂本半次郎が久留米です。それからもっと言えばね、私のところの大原美術館は多分日本で最初にできたこういう美術館ですけれども、東京で最初にできた美術館というのはブリヂストン美術館ですよね。こういうタイプの美術館としては、じゃあブリヂストンというのは東京の美術館なのというと、実は石橋さんという方は久留米の方ですよね。それでブリヂストンという会社も創業の地は久留米です。東京で創業した会社じゃないんですね。そうするとね、まあそういうふうに久留米のいろんなものを東京に移植をしている、そうやって成り立っているのが東京だとしたら、そういった移植をされる元を作り出す久留米のクリエーションのパワーというのは決してなくしちゃいけないもんでしょう。ですから、まあ、孫さんはむしろ今日の九州の野球をやっとられるのかもしれませんけれども、野球は九州に残ったかもしれないけれども、これはね、久留米だけの話ではありませんで、例えば美術館の世界で言えば、じゃあその国立の、まあ、トップというと他のところは起こるかもしれませんけど、上野の国立西洋美術館はどこに基礎があるかというと、松方幸次郎さんのコレクションですね。で松方さんという方はご承知の通り神戸の事業家ですよね。美術の世界でもそういうものが地方から芽生えてきた。